第26章。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えてから弟子たちに言われた。あなた方が知っている通り、2日の後には杉越の祭りになるが、人の子は十字架につけられるために引き渡される。その時、祭司長たちや民の長老たちがカヤパという大祭司の中庭に集まり、策略を持ってイエスを捕らえて殺そうと相談した。しかし彼らは言った。祭りの間はいけない。民衆の中に騒ぎが起こるかもしれない。さて、イエスがベタニアで癩病人シモンの家におられた時、一人の女が高価な香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、イエスに近寄り、食事の席についておられたイエスの頭に香油を注ぎかけた。すると弟子たちはこれを見て憤って言った。何のためにこんな無駄遣いをするのか。それを高く売って貧しい人たちに施すことができたのに。イエスはそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この女が私の体にこの香油を注いだのは、私の葬りの用意をするためである。よく聞きなさい。全世界のどこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。時に12弟子の一人、イスカリオテのユダという者が祭司長たちのところに行って、言った。彼をあなた方に引き渡せばいくらくださいますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡そうと機会を狙っていた。さて、除光祭の第1日に弟子たちはイエスのもとに来て言った。杉越の食事をなさるために私たちはどこに用意をしたらよいでしょうか。イエスは言われた。市内に入り、かねて話してある人のところに行って言いなさい。先生が、私の時が近づいた。あなたの家で弟子たちと一緒に杉越を守ろうと言っておられます。弟子たちはイエスが命じられた通りにして杉越の用意をした。夕方になってイエスは12弟子と一緒に食事の席に着かれた。そして一同が食事をしているとき言われた。特にあなた方に言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心配して次々に、主よ、まさか私ではないでしょうと言い出した。イエスは答えて言われた。私と一緒に同じ鉢に手を入れている者が私を裏切ろうとしている。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていく。しかし人の子を裏切るその人は災いである。その人は生まれなかった方が彼のために良かったであろう。イエスを裏切ったユダが答えて言った。先生、まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。いや、あなただ。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り祝福してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べよ、これは私の体である。また杯を取り感謝して彼らに与えて言われた。皆この杯から飲め。これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。あなた方に言っておく、私の父の国であなた方と共に新しく飲むその日までは、私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことをしない。彼らは 賛美を歌った後、オリブ山へ出かけていった。その時、イエスは弟子たちに言われた、今夜、あなた方は、皆私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ。そして、羊の群れは散らされるであろうと、書いてあるからである。しかし、私は、よみがえってから、あなたが、頼り先に、ガリラヤへ行くであろう。すると、ペテロは、イエスに答えて言った。たとえ、みんなの者があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは言われた。よくあなたに言っておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは、三度私を知らないと言うだろう。ペテロは言った。たとえ、あなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは、決して申しません。弟子たちも、皆同じように言った。それから、イエスは、彼らと一緒に、ゲツセマネというところへ行かれた。そして、弟子たちに言われた、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロとゼベダイの子二人とを連れて行かれたが、悲しみを催しまた悩み始められた。その時、彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、私と一緒に目を覚ましていなさい。そして、少し進んでいき、うつ伏しになり、祈って言われた、我が父よ、もしできることでしたらどうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。それから、弟子たちのところに来てご覧になると、彼らが眠っていたので、ペテロに言われた、あなた方は、そんなに、ひとときも、私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また二度目に言って祈って言われた、我が父よ、この杯を飲む他に道がないのでしたらどうか御心が行われますように。また来てご覧になると、彼らはまた眠っていた。その目が重くなっていたのである。それで、彼らをそのままにして、また行って、三度目に、同じ言葉で祈られた。それから、弟子たちのところに帰ってきて、言われた、まだ眠っているのか、休んでいるのか。見よ、時が迫った。人の子は、罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。そして、イエスがまだ話しておられるうちに、そこに、十二弟子の一人のユダが来た。また、祭司長、民の長老たちから送られた大勢の群衆も、剣と棒とを持って彼についてきた。イエスを裏切った者があらかじめ彼らに、私の接吻する者がその人だ、その人を捕まえろと合図をしておいた。彼はすぐイエスに近寄り、先生、いかがですかと言ってイエスに接吻した。しかしイエスは彼に言われた、友よ、何のために来たのか。この時人々は進み寄ってイエスに手をかけて捕まえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、そして大祭司のしもべに切りかかってその片耳を切り落とした。そこでイエスは彼に言われた、あなたの剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。それとも、私が父に願って、天の使いたちを十二軍団以上も、今使わしていただくことができないと、あなたは思うのか。しかし、それでは、こうならねばならないと書いてある聖書の言葉は、どうして成就されようか。 その時、イエスは群衆に言われた。あなた方は強盗に向かうように、剣や棒を持って、私を捕らえに来たのか。私は、毎日、宮で座って教えていたのに、私を捕まえはしなかった。しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書いたことが、成就するためである。その時、弟子たちは、皆、イエスを見捨てて逃げ去った。さて、イエスを捕まえた人たちは、大祭司カヤパのところにイエスを連れて行った。そこには、律法学者、長老たちが集まっていた。ペテロは、遠くからイエスについて、大祭司の中庭まで行き、その成り行きを見届けるために、中に入って、下役どもと一緒に座っていた。さて、祭司長たちと全議会とは、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとしていた。そこで、多くの偽証者が出てきたが、証拠が上がらなかった。しかし、最後に、二人の者が出てきて、言った、この人は、私は、神の宮を打ち壊し、三日の後に建てることができる、と言いました。すると、大祭司が立ち上がってイエスに言った、何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているが、どうなのか。しかし、イエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った、あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えよ。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし、私は言っておく。あなた方は、間もなく、人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると、大祭司は、その衣を引き裂いて言った。彼は神を汚した。どうして、これ以上、証人の必要があろう。あなた方は、今、この怪我仕事を聞いた。あなた方の意見はどうか。すると彼らは答えて言った。彼は死に当たるものだ。それから彼らはイエスの顔に唾をかけて拳で打ち、またある人は手のひらで叩いて言った。キリストよ、言い当ててみよ、打ったのは誰か。ペテロは外で中庭に座っていた。すると、一人の女中が彼のところに来て、あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だったと言った。すると、ペテロは、みんなの前でそれを打ち消して言った。あなたが何を言っているのか、わからない。そう言って、入り口の方に出て行くと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人イエスと一緒だったと言った。そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らないと誓って言った。しばらくしてそこに立っていた人々が近寄ってきて、ペテロに言った。確かにあなたも彼らの仲間だ。言葉遣いであなたのことがわかる。彼はその人のことは何も知らないと言って激しく誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出し、外に出て激しく泣いた。